アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2332回2月2日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今日朝起きたら節分かなと思ったでしょ。明日ですよ。今週のオープニングテーマは犬が西向きおは東です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。極めて当たり前という意味合いだと思うんですけども、当たり前といえば当たり前、当たり前、当たり前体操。カウカウ、ネタ大好きですよ。三浦です。
はい、ようその辺持ってきたと思います。はい、今週は大江先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。僕も割とカウカウ好きで、この間、千鳥の番組を見てたら、北野キーと3人でネタやってて、とっても面白かったです。よろしくお願いします。
アップルチャンネルにあった記事です。アップル M2 プロチップと搭載した Mac mini 2023の CPU、GPU、ベンチマークまとめという記事が出ていました。先々週から MacBook Pro と Mac mini どちらも M2 シリーズで、みんな早く手に入れたいと思ってる今週でしょうけど、番組はずっとその話題をしてますよ。今週は大江先生にも参加いただいてまして、大江先生は Mac mini をオーダーして2月3日手に入る予定なんですかね。
いや、カスタマイズしたんで、もうちょっと後になると思う。
もうちょっと待つ。2月4日ぐらい。なんで？いや、翌日やろって。
まあ、最大1週間ぐらい遅れみたいですけどね。
この配信木曜日出てるんで、明日、いよいよ発売日っていうことになるんですけど、また発売日、アップルストア見に行きたいと思います。見に行くだけで可愛いやつ。
買えよ。
買いたいですよ、そりゃ。私も。
ねえ、買いたいね。
Mac mini マスターを目指す三浦さんに。
なんで Mac mini マスターになった
の？この間配信の中で、すみれさんが Mac mini マスターの三浦さんもって呼んでたから。
本人あんまり自覚ないけどね。
そうですか。メディア向けにもハードウェアをアップルは貸し出してるんですね。で、それを使ってベンチマークを測った人がいて記事になってるという具合です。数字比較とか出てますけども、M2 Pro は M1 Pro より最大 20% 優れた CPU パフォーマンスを発揮できるとアップルは発表してるそうなんですけども、M2 でもメモリーたくさんは詰めないんですよね。なんか M1 よりは。
いやいやいや、何言ってるんですか。
M2 の方がたくさん詰めるんですか。
M2 の方はもちろん詰めますよ。
あ、そうですか。なんか M2 になってから一個劣るようなことなかったでしたっけ。
何もないです。
何もなかったですか。
何もない。
なんか赤かったような気がするんですけどね。気のせいですね。すみません。GPU のベンチマーク、他のハードウェアとの比較を見ればいいんですね。
うん。
私それをちょっと見ればいいんですけど。三浦さんお持ちの Mac mini は M1 ですよね。
はい、M1 ですね。上井先生と同じ。
そう、私も M1 ですよ。
ああ、はい、そうか。
うん。
うん。CPU スコアが、ブルーとグリーンのこう、棒線引いてあるのは。
シングルコアとマルチコアって書いてあるやつ。
あ、お前上に書いてあった。
対象のものだけ、色がちょっと違うんですよね。はい、黄色と赤にしてるやつが、今見てる記事の対象。
はい、はいはいはいはい。
で、それ以外は以前からあったやつ。
だから、青と緑で書いてますと。
はいはいはい。三浦さんが仮に M1 を M2 の Mac mini に変えようかとすると、
うん、
M1 の1714が1947に上がる。
なんか2割ぐらいだけないときマルチコアだともうちょっと差が開くんですよね。
そうですね。
でもそこそこいくかなと、 M2 Pro でも1952なんですよね。
じゃなくて、基本的に M2 と M2 Pro と、それから M2 Max も全部基本的に CPU は同じなんで、シングルコアだから。
ああ。
シングルコアは同じなんですよ。マルチコアはコア数増えてるから、当然上がってるんですよね。
ああ、じゃあ数字も違ってくるという。
ですから三浦さんおもちゃ何回も三浦さんおもちゃって
なんかもう買え買えと言ってるようなもんです
悪いもの代表みたいな言い方して申し訳ないですはい、 M1 が7435マルチのに対して M2 だと8798、M2 プロだと12,314、うん、確かにここまで行くとぐっと差が開きますね。ま
あ、だからこれが2割増しぐらいになってるんで。
ですね。
M2 は8個やからそのままか。はい、やっぱり基本性能の差がそのままこれは出てるだけなんですけど、うん、はい、プロとマックスは10コアとかに増えてるんで、ええ、その分だけ差が空いている。
そうですね。うんうん、だから12コアの M2 プロにだっては15,013。
マックスは12コアから。
そうですね。
あ、まあ、プロの12コアからあるからか。ごめんなさい。ええ、
まあ、ぜひ M2 プロ買いましょうよ。買いましょうよ。はい、
これよりもショックなのは多分 GPU のスコアの方だと思う。
ああ、このページにはもう一つ棒グラフのようにして書かれるんですね。GPU ベンチマークです。
GPU スコアは、やっぱり GPU 増えてるんで、だいぶ差空いてるんですよね。
そうですね。
M1 と M2 で 1.5 倍ぐらい違う。
そうですね。はい、
プロにするとまだそれから 1.5 倍ぐらい違って。
はいはい。現行 Mac Pro。言うても2019年リリースのモデルですけど、岡持ちみたいに前にいっぱい穴開いたやつ、はい、あれのスペックって実はすごいんですね。ここで我々 Mac mini といえど M2 Pro 進んでるからすごいスコアやって今話題にしてますけど、でも Mac Pro の Radeon Pro W6900X 168,000、
GPU 能力が恐ろしく高いんですよ。
そうですね。だからこれ今 Mac Pro 安くなってんの買うの
えちゃいます。だって GPU 能力が欲しいだけだったらそれでいいんですよ。はい、でもさっきの CPU スコアに戻ると、実はウルトラが一番高かったりするんですよね。
なるほど。
ああ、スタジオですか？
そう。マックスタジオのウルトラバージョンが一番 CPU スコアは高いですよ。
なるほど。
はい、あ、ほんまや。マックプロ抜いてますね。
そう。はい、マックプロ抜いてるんですよ。
はいはいはい。スタジオの中古はあんまり出てへんねんなと思って。
スタジオ中古はない
です。まだね。いや、この間ね、ちょっと出てたんですよ。
いや、だから、まだ出てないんですけど、M2 Max が、
ああ、そうですね、
乗ってきた。それなりに行くだろうなっていうのがあるじゃないですか。M1 Max を絶対超えるはずなんで。
はいはいはい。だからね。
で、さらに、Mac スタジオの新版でもし M2 Ultra が出たら、
はい。
だいぶ近くなってるんじゃないのっていう感じですけどね。
そうですね。
あの Mac Pro のボディの大きさが事務所とかに置くとなったら、やっぱり考えるってとこもあると思うんですよ。なんぼそのマシンパワーがある言うてもね。私、あれとスタジオの間ぐらいの大きさはなんでいかへんねやろなってずっと思ってるんですけど。
ああ、ミニデスクトップみたいな感じ。
感じでね。
うん、
あ、昔はパワーマックとか横型とかあったじゃないですか。古いな。ベージュの頃の。あのぐらいの大きさは良かったんちゃうんかなと思うんですけど、
ダメな
んです
か。中途半端なんじゃないきっと。
ですかね。置きにくいんですかね。
拡張を自由にできるよって言ってるから、ちょっと空いててもスペースは持たせるために大きくなってるんじゃないですかね。
そうそうそう、極端でいいと思ってる。
正直 Mac で拡張できるっていうのはそんなカードよりどりみどりいっぱいあるわけじゃないじゃないですか。もうこれとこれやなみたいな感じじゃないですか。はいはい、スコアベンチマーク取っていいの欲しいという方もいらっしゃると思うんで、ぜひ比較検討の記事読んでください。で、もう一つ Apple チャンネルさんでこういう記事出てたのをご紹介します。Apple M2 チップを搭載した MacBook Pro 2023年モデルですね。それと Mac mini 2023年モデルのベースモデルは SSD がワンチップナンド構成で SSD 速度が M1 モデルよりも低いので注意よという記事が出てました。去年も M1 モデル出て、あと M1 Pro だどうだって言った時に積んでる SSD が早いのと遅いのがあるいは話題があったと思うんですが、これは Mac mini で積んでる SSD の容量によっては速度が違ういうことですよね。お先生さっきおっしゃってた。
ああ、そうです、そうです。まあ SSD だからメモリーなんだけど、だからそれを2倍積んでるのか1枚積んでるのかっていうことですよね。はい、実際にはメモリーコントロール用のバスは2つあるんで、
はい、
当然たくさん容量積むことを考えて、最初から2つ分積んであるんで、
ええ、
2枚のチップに分かれてると、並列読みできるから、
はい、
同時読みできるから、速度倍になるわけですよ。
はい、ええ、
なるほど。
速度っていうか、厳密に言うと同時読み書きできる容量が倍になるんですけど、はい、1枚しかチップがないと、片っぽ使ってないから、標準速度しか使えない。
そうですね。
っていうことになるんですよね。でも、一番構成が低いタイプを買ってしまうと、SSD の倍数が1枚で済むんで、
はい、
その方が安いから2枚積むよりも。
はいはいはい、1
枚しか積んでないんですよ。うん、だから、もともと設定されている標準速度しか出ない。
昔のパソコンであればメモリースロットっていうものがあって、そこにどういう容量を何枚刺すかで速度が違う言うてね、よく選んだりしたもんですけど。
それと全く同じ話がある。これね、メモリーではなくてハードディスクに近いんで。
あ、そうかそうか。SSD だとそう今の話ですね。
でも昔のメモリーと全く同じ話が SSD について成り立ってるってことだよ、
ね。っていうことですね。で、まあ後付けでユーザーがどうにかできるっていう話ではないんですね。
ないんですよね、これまた。今はもう完全に片付けされちゃうんで。
買うときに要は容量を考えて買うしかないという話。
まあね、だから高い方買ってくださいよ。22,800円が高い。
そう、高くなるんですよね。ガツッと上がりますよね。
そう、だから512の Mac mini よりも1テラの Mac mini 買った方が速度速い。どうしましょう。
うん、
もう CPU M2 Pro のせいじゃないですか。ほんなら速なって512買うね。ダメですか。CPU だけ速くしといたら。とりあえず速い
じゃん。難しいのは、SSD やっぱり仮想記憶で使うので。
はいはいはい。
仮想記憶が遅くなるっていうことだね。だからメモリーたくさん積んでれば仮想記憶をほとんど使う機会がないので、はい、まあ問題ないかなっていう。頑張って96GB メモリーすごいいいんじゃないですかね。
はい、そっちの方が高いんですよ。
M2 プロにして。
はい
恐ろしいほど金かかりますけど。
金かかりますね。それスタジオ買った方が良さそうな気がしますもんね。はい。まあそんなわけで、マクミーの話題、もう少し同じこれアップルチャンネルさんので記事で紹介します。マクミニ2023の電力消費と熱出力情報が公開。Apple M2 Pro チップモデルの待機電力は約 7W で、最大電力消費量は M2 の倍の 100W にという記事で出ていました。待機電力は M2 も M2 Pro も同じ 7W なんだそうですけども、実際動き出すと電力消費の CPU 最大稼働時の出力が倍ぐらい違うということなんだそうです。
最大はそんなもんでしょ。だって GPU 倍ちゃいますからね。
はいはいはい。
GPU はリコだけしか違わないけど、
はい、
GPU は倍違う、ほぼ倍ぐらいですよ。消費電力いってもしょうがない。フル、もちろん全部フルで使うならばいいね。
どんな場面で M2 Pro がフル稼働にさせられるんでしょうね。
ほら。
めっちゃレンダリングしまくる。
ガンガンレンダリングすれば。
はい、
うん。
で、裏で AI に映像とか画像いっぱい作らせて。
うん、それは大変だ。
うちの M1 iMac でもちょっとドローシングスとかああいう AI で絵描かせたら、下の方ごっつ熱なるんですよ、あれ。
お
ー。考えすぎて頭熱なってんだよ、君みたいな感じになるんですけど。はい。
ニューラルエンジンがやたら動いてるとかね。
動いてるんでしょうね。うん、はい。消費電力もバカにならないんで、お気をつけていただけたらと思うお話だったんですけど。
大変さ、電気代高いですから。
ですよね。
そうですよね。
うん、
この冬大雪で、燃料のこともあるけど、電気で暖房をやってらっしゃるとこも多いから、
はい、
電気代冬半端ないいう話が、ちょっとね、はい、この間聞こえてて。
あの、テレワークの方は、はい、前はあの、事務所に行って温まってたかもしれないですけど、
はいはい。
今じゃあの、家で温めないといけないので、電気代もね、そうかお家についてしまう。デメリットもございますので、はい。
はいはい
はい。また暖かくなるっていう話でしたっけ？電気代って。
電気代高く、特に関東は一遍下がるけどまた上がるって今日言ってますよね。
なんか 30% ぐらいなんか春から上がるみたいな噂を聞きまして、うん、なんだその数字はって思ったんですけどね。うん、ゾッとします。
政府が下げる施策を打ってるにもかかわらずまた値上げ手術してるっていう。なんだかよくわからない
状態。やめてくれ。
うん、いや、マックミニもインテルの頃はよくアップルストア行って画面モニター絵出してるだけやねんけど触りに行って熱いなこれと思ってたんですよ。ところが M1 マックミニが店頭で置かれてから見に行って触ったら全然熱ないやんこれ。電気切ってん違うんと思って画面見たら絵が出てるから、あ、これ動いててこんなんなんやと思ってたんですけど、だからクワットもなったらあちあちなるんちゃうかなと私は思ったんですよ、マックミニ。
はいはいはい。
なんぼ M2、M2 プロ素晴らしいでもそんな使ったら。はい。さっき記事見つけていただいてて iPhone マニアさんの記事で M2 Pro を搭載 Mac mini を分解筐体小型化できなかった理由判明かとありましてね、大きくなったヒートシンクと冷却ファンという中にこんなん積んでますよっていう写真がありました。結構前からちっちゃいファン積んでるんですね。2018年 Mac mini っていうのね、書いてあって、
はいはいはい、
Mac mini はファンレスだと思ったけどそうじゃなかったんだなと思って M1 になってから、
うん、ボディ自体が金属で大きなヒートシンクになってるとは思うんですけど、それと含めてどこか排出空気がね流れを生むためにファンを入れてるっていうことですね。
でもファンの大きさとしてはちっちゃいんですけどね、もちろん。
そうですよ、
はいはいはい。
Mac mini もね、もっと大きいボディわざとユーザー側で用意してあげて、でっかいファン積んであげたら、そこそこパワーもっと発揮できるんちゃうかって思うんですけど。
昔でかかったじゃないですか。
そうですね。昔でかいってあって、そんなにバリエーションなかったと思うんですけど。
いやいや、今の筐体のある前に、もっとでかいのありましたよ。
でしたっけ？インテル時代のやつね。
インテル時代に。
はいはいはい。スタジオがね、あの高さで出てきたから、ああ、やっぱり大きせなあかんのかな
って。だからあれスタジオぐらい、スタジオよりもまだもう一回りぐらいちっちゃかったんですけど。
はいはい。
スタジオのでかさはいらないんで。
まあね、はい。
ミニはミニにいてほしいんで。
はいはいはいはい。
ミニの名前を付けたわけですからね。マックミニの買うための参考になりましたでしょうか。ならへんっていうコメント来そうやけど。また買った方ね、今日明日発売ですから、早速お家で開封の儀しましたよなんていう方いらっしゃったら、コメントでまたお知らせください。で、ここから1月といえば CES って、まあ番組で話題こういつも追いかけてるんですけども、今回ウォー先生に記事見つけていただいてご紹介いただきました。ギズモードの方にあった記事で言いますと、CES2023 で最高にクール、または奇妙だったガジェットたちとありまして、ウォー先生が CES 行かれた時って2000年とこの番組やって
1
年
ぐらいやったら。もうね、随分前ですね。
2009年か10年ぐらいちゃいましたっけ、
うん、そうそう、そんなもんかな。
ですよね。
ここ10年ぐらいであまり何も言ってないぐらい。
だから CES 行って、その後アップル本社行って、ってされて
た。それはね、もうちょっと後にもう一回行って、
アップル本社だけやったらもう一回行ってるんですけどね。
はいはいはい。
はいはい。
一回アップル本社の前かどっかからストリーミング配信しませんでした。
したした。
ね、ごつ短かったけど、やれはって、中入ってはできへんからって前で。
まだあれの前でしょ確か。
アップルパーク出るより前ですよ。だから、インフィニットループのとこですけど、はい。
そうです、
2011に行ってますね。
あ、あの頃ですね。それがもう11年、12年になりますか。一つ回ってしまいましたが。で、まあそんなわけで CES はでもコロナという時代を過ぎてもやっぱり実会場でこう開催されるとすごい出展がいっぱいあったみたいですね。で、ここの記事で見てますと、なんかスピーカー搭載のドローンで音を伝えるピアノとかね。
すごいね。
ドローンでスピーカーが周りに浮いてて、っていうかドローンのはーっていう音はどうすりゃいいんでしょうね、これ。
いや
ー、これすっごい音鳴ってると思う。
はい、
あれ自体で音出すのかな。
それも大変ですね。それは高度ですね。
それがボタン一つで色が変わる車と。魔法の世界ですよ、こんな。あ、昔 BMW なんかやろう言ってましたね。インク。
ありましたね。
パネルを周りにま
とって。あと白黒ぐらいだったと思うんですけどね。
そうです、
はい。
アイビジョン D って言ってフルカラーの電子ペーパーに覆われてるって、そんなあるんですね。大江先生から前 CS の模様データとか動画で送っていただいたとき、全然家電じゃないやんいうのがいっぱい並んでるコーナーがあったんですよね。
いや、ありましたよ、もう。
ね、なんかホームセンターのお化けみたいな、すごいとこがあって。
でっかいバッテリーだけ置いてるところがね。
そこね、あれ買って帰れない言われてね、なんか匂い持って帰れないからって言ってね。あれ欲しかったんですよ、私。お先生お金払いますが買って帰ってもらえませんかみたいな。
いやいや、重たいな、ね、そんな。
想像にかなかったのはこうやって車関係のもやっぱりちゃんと出てますね。
いや、車も今流行りですから。
まあね、出てますけど。はい。これが車雑誌とか見るとあんまり出てこないんですよ、この CS とかの。
あ、そう？
さ、一部は載ってるかもしれないですよ。私がちらっと見る限りはバイク雑誌とか車雑誌とかでもあんまりこういう海外のそういうなんか新しいものが出ましたよ、記事はすぐには載らないんですよ。あれはなんでやんやろなっていつも思ってますけどね。あと、プログラミングできる自動変形オプティマスプライムとかね。これはコンボイですか？コンボイ、
ね、コンボイですよ。
ね、はい。デスクワークに使えるポットっていう、歯医者さんの時座るような椅子みたいなとこに机があって、周りがなんかネオンサインで。
落ち着かないね。落ち着かない。
落ち着かんでしょうね。
いいと思わないですか、これ。
ゲーミングにはええかもしれんけどね。
これをいっぱい並べといて、ほら、仕事できるよって書いて。はい、
ネオンにまみれた椅子に座るんですか、仕事中に。
これなんか閉まるっぽいじゃないですか。
そうそう。
閉まる。カプセルになるでしょ。
そうです、う
ん。なんか、閉所恐怖症的な、圧迫感がちょっとたまんないかもしれないな。
集中はできそうですよ。
う
ん、確かに。そうだ。
わかれへんけど。
せめてマッサージとかついてきてほしいですね。もみもみされたいですね。こういうのあると。
ああ、なるほど、う
ん。仕事にならないですね。
外車のイオン買ったらマッサージついてるんでしょ、車。
危なくない、うん、
たまたま車の修理屋さんの動画見てたら、 そのベンツがなんかね、マッサージ機能がちゃんと動けへんっていうクレームが来たみたいな話を言ってたって。
すごい、
ね、そんなんついてんねや、今、と思って。へえ、車って進化してんねんなと思ってね、見てたんですよ。画面がないスマートウォッチとかになってますね。
これはです
ね。で、だってここ、ノーウォッチ。ノーウォッチはスマートウォッチの画面が不要だとするコンセプト。禅みたいな話ですか？あると思えば見えるみたいな話ですか、これは。わかれへんけど。
なんか、
大理石みたいな、目のみたいな、なんか、アメジストみたいな、石みたいな、はまってるような時計みたいなのがあるんですけど。はい。6万4千円だそうです。どうせっていう。ただ一応中回路入って、センシング技術使って、皮膚の接触から感染の状態まで変化を計測してるって書いてありますけどね。
健康デバイスなわけですね。時計の機能は省いちゃってるってことですね。
はいはい、時計ちゃうわよ。はい。あと、ま、VR で、メタクエストプロに対抗できるかということで、HTC Vive XR Elite とかね。はいはいはい、これは17万9000円。あ、これ、なんか去年年末ちょっとニュース出てた分ですかね。やっぱ今年は高級機っていうか、お高い目の VR ヘッドセットが出てくる話が多いですね。
あの辺の話になるとどうしても Apple はじゃあどうするぞみたいな話が出てくるんで、
ね。出てくるんですよね。
どうするのかね。
で、ビジネス的にどうも伸びるんであればいいけど、どうやろうみたいな感じやと、なかなか踏み出しにくかったりするんかもしれませんけど。CS のお話、まあ、ここにとどまらず、お聞きいただけるチャンスがまだあります。AUGM 大阪が3月にいよいよ予定されているわけなんですが、もう参加者募集が始まってるんですね。
はい、始まっております。
ね、開催日もう一回ここでね、確認しておきます。3月4日土曜日、場所が、これまでも梅田で何度か開催しましたけども、ちょっと違うんですね、会場が。
そうなんですよ。
大阪のね。ちょっと。AP 大阪茶屋町と言いまして、はいはい、でも前の会場からそんなに離れてないんですよね。
離れてないですね。はい、
大阪の地のりがある方、JR 大阪駅で降りて東側、大阪梅田阪急の駅の方が近いですけど、降りて東側です。詳しくは AUGM 大阪オフィシャルサイトに地図が貼ってありますので、そちらをご覧いただく方が間違いないです。開催時間はお昼12時から夕方6時まで、途中入退場全然 OK ですが、無料で参加できますが、必ず参加登録は必要ですので、事前にウェブからご登録ください。当日は、大先生と野々下さんによる CS の話をね、
いただきます。まあ、それ以降の IT 系イベントの話題を拾いたいと思ってます。
いや、まあ言っても、実会場の AGM 大阪って、賞味3年近いですか？やってなくて。
そうですね、2020年からできてないですからね。
だからその間にオンラインでしかやってなかったその何があったかみたいな話もあるそうじゃないですか。今回は。
どういう意味ですか？
いや、そのベンダーさんも、ウェブの皆さんもそうですけど、その間 AJ も大阪ではない、オンラインしかない間どうしてたかっていう、どが話もね、皆さんしていただけるのかなって思うんですけど。決まってるベンダーさんで言いますと、ベルキン株式会社さん、TRA 株式会社さん、有限会社、ギルドデザインさん、また出展されます。皆さんどうかお楽しみということで、3月4日土曜日、私も参加してますんで、よろしくお願いいたします。ジークパンヘッドさんからコメントいただいてます。再びお取り上げいただきありがとうございました。環境はっきり書かずに失礼しました。M1 MacBook Air OS はベンチュラー 13.0.1、メモリは 16GB で、ストレージは 512GB。USB-C アダプターに使っているものは、ウォールニューの USB-C 7-in-1 アダプター。4K HDMI 出力と 100W PD 充電。USB 3.0 が3ポートで、SD、マイクロ SD カードのスロットがあります。そして、モニターは E-YAMA の28インチ 4K、B2875UHSU-B1C というモデルです。症状は音声は途切れ途切れになったり、動画が止まったり、早送りになったりを繰り返すというものです。試したのは、MacOS 上のファインダーからクイック再生、アプリとしてはミュージック、ブラウザーの Chrome と Safari での YouTube 再生、動画編集ソフト、音声編集ソフトを使っている時に発生します。前に変えた時には MacBook Air がフリーズしたようになっていたんですが、今やってみたら再生が異常なこと以外は普通に動作しました。異常な再生をしているアプリも操作できました。また音声の出力先を外部イヤホン端子か MacBook Air にすることで正常に動作するようにできました。今は外付けスピーカーの端子を差し替えて運用しています。お時間が余ったら構いませんのでよろしくお願いいたします。と、前に引き続いたコメントをいただいてました。ジークパンヘッドさん、改めてちゃんとコメントをいただきましてありがとうございます。もともとは Twitter で Mac に USB-C ポートから HDMI 出力でモニターに出してたら、モニターについてるスピーカーで音声も出そうとすると動作が異常に遅くなる という、まあ、症状をね、ツイッターでつぶやいてらっしゃって、それがシャープ OBT、ハッシュタグついてたんで、私がどうでしょうね、みたいなことを番組で言いましたら、いろいろ情報をね、後追いで教えていただいたというお話でした。これいろいろ調べていかないと結論向かわないと思うんですけど、まあ私昔マクのサポートやコールセンターも含めてやってましたから、こういうの伺った時にちょいちょい調べるんですけど、今パッと聞いた限りでは USB-C アダプターなんか別のもし用意できれば変えてもらった方がいいかなっていう気がしますよ。
なるほどね。
今ちょっと Amazon の方でモデルこれどんな感じかって調べてて、皆さんも Amazon のページ楽天とか Yahoo ショッピングとかでもいいですけど見てもらうと、Mac に使える USB-C アダプターって、大きく価格帯が2つあるんですよ。
はい。
大体が3000、4000、それより下ぐらいのカテゴリーと、うん、それからもう8000、9000、まあ1万円超えるぐらいのもの。
うん。
どちらも USB-C アダプターね、USB-C ポートから繋ぐタイプですけど、なんですよ。
はい。
でね、私もね、iMac を買った時に、本当にお安いタイプ買ったんですよ、Amazon で。
はい。
で、前々からよく言ってるじゃないですか。使ってる最中に電源供給足りませんって言ってくるとか。
はい。
あるんですよ。で、やっぱりいいの買えばよかったかなって今、反省してるんですけど。多分ですけど、こういうのって本当給電が間に合ってない時あるんですよ。それによっていろんな不具合起きるっていうのあるので、可能であればどっかから USB-C ハブ借りられるようであれば変えてみるか、うん、
それがいいと思いますね。それで正常に動くんだったらそのハブが原因だったってことがわかりますもんね。
まああるし、その借りれるものもなんかいいものを借りれてきて、いいグレードのものをつけてみたら案外いけるなみたいなことになるかもですけども。
なるほど。
これちょっと細かい環境が何とも言えないんでわかんないですけど、その山村さんの話もちょっと被っちゃうんですけど、このハブって Mac のその充電ケーブルつないで Mac にも給電して、でこのハブで使う電力も供給してみたいな仕様ですよね、これ見た感じだと。
ああ、そう、MacBook Air やからね。
はい、そうですね。
はい、はいはい。
ちゃんと動くかどうか全く保証できないんで、あくまでちょっと試してみるなっていうだけで話聞いてほしいんですけど、MacBook Air の方に充電器をつないで Mac 用に給電するのに。
はい、本来の繋がってる AC アダプターから給電するってことですね。
あ、そうですね。MacBook Air には直接 AC アダプターからその給電するようにして、はい、で、それとは別にこのハブに USB のPD の充電器かなんかを繋いであげて、ハブの方も給電してあげると、安定するかもしれないなっていうふうに、ちょっと今思ったんですけどね。
うん、なるほど。
でもやってらっしゃるかもしれないけどね。
まあまあそうですよね。
まあまあまあまあ。で、まあ、大須が最新のベンチラーを使いということでね。はい。最新の MacOS は危険です。私がベンチラーに未だにしてないのはその辺もあるかもしれない、あるんですけど。これは私の意見ですよ。新しい OS、はい、特に一番新しいマイナーバージョンアップまで上げてしまうと、世の中に利用者がまだ多くないですよね。
あ、そうなりますね。
ええ、
いや、インターネット使う人いっぱいいるやんって。それは英語で書かれる人たちは多いけど、日本国内で日本語で書かれる人たちの数は多くなってるかな、どうかなっていうのはあるんですね。なんで日本語で書かれてる必要があるのかっていうと、インターネットで探すときに日本語の方が症状分かりやすいからですよ。英語で症状を書かれてるトラブルページで探すのは日本人からとしては非常に難しいものがあるので、ユーザーの数が多いとその分トラブルも発生率も上がってるはずなので、それを
発生率というか発生件数、
発生件数、そうそうそうね、でそれがネットにあらわになる可能性も上がるので、
うん、
最新の OS のトラブルは一番頭痛かった。本当にいつもまだ情報出揃ってない時にいろいろ症状出てくるとね、あれが悪いかな、これが悪いかなっていう。ベンチラーは今 13. いくら、この間13またバージョン上がったらニュース出てましたね。
ありましたね。ね、13.2
です。あ、13.2 になってますか。
はい。
だからね、考え方2つなんですよ。2に上げてしまうか。
はい。
ただ、冒険ですよ。帰って悪なる場合もあるんで、その辺はね、チャレンジですけど。いろんな事務所さんで Mac 数台扱ってるようなとこだと、1台だけ先に新しい OS にして、それで様子見れるパターンよくやってらっしゃいましたね。
ああ、
なるほど。実験台にして。
実験台の、もう、新しいもの好きなメンバーが、僕が一番最初にやってみますと。で、周辺機器使ってみて、いろいろ問題なかったら皆さんあげましょう、みたいな感じでね、
うんうんうんうん。
やってるケースは多かったです。ただ、個人だとなかなかそうもいかないよね。何台も持つわけにいかないんで。モニターが飯山の28インチ 4K モデルということですので、モニターもね、 ちょっと私は判断つきにくい要素持ってるなと思いました。まあ、いろんな仕様で、ね、メーカーさん作ってるんで、新しい企画、まあ、対応してますとは言っても、やっぱり仕切れてないとこ出てきたりとかいうのはよくある話なので、そういった懸念も残すところではありますね。新しいモニターも買っちゃいましょう。何やねんそれって、それサポートちゃうやろって言われそうですね。よくお客さんに言われました。まあ、コメントを伺っていると、ちょっと使い方によっては緩和されてるみたいな感じでね、おっしゃられてますけど、誰にでもできて究極の切り分け方法っていうのはあります。ただし、ストレージがちょっと余裕ないとできないんですけど、自分のシステムの中でもう一人ゲストユーザーでも何でもいいです。名前つけてもいいから、ユーザー一個作るんです。
うん、
そっちでログインして同じアプリ試すんですよ。うん、そしたらいろんなシステム機能拡張なり過去に使ったアプリケーションとか残ってるでしょシステムの中に、
うんうん、
でユーザーを一個作るってことはとりあえずユーザーの環境においてはサラピンやから元のシステムは同じもの使うけど、
うん、
そこで多少緩和されるようならユーザーデータの問題かもしれないんですよ、
うんうん、
まあ、そこ一番最初の手前で切り分けしやすいんでお時間とストレージに余裕があったらそれやってみるとよろしいかもしれません。
うんうんうんうん、
究極お金持ち作戦はもう一個マック買ってきて、比べるってやり方ですけど。
いや、さすがにそれは、このモニターがその 4K で 60Hz と 30Hz に対応してるんですけど、
はいはいはいはい、
モニター側が 60Hz の設定になってて、で、USB ハブが 30Hz までしか出力できないんで、そこでなんか引っかかってないかなと思ったんですけど、音声つなげなければ問題ないっていうんだったら多分これは関係ないだろうなと。
かもしれませんけどね。まあちょっとハードウェアの切り分けはなかなか簡単にはいかないと思いますので、システムあたりでね、ちょっとお試しいただけたらと思います。う
ん、まあでも早く投資が戻るといいですね、これは。
ということで、ジークパンヘッドさん、お時間かかることやとは思いますが、ぼちぼちお試しください。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。2月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記事も鳴かずば打たれまい。家人に内緒で iPhone を最新モデルにして前のケースに入れて使っているのに、うっかり、やっぱり今年のモデルは反応いいわーと言ってしまったとか、天国にいるジョブズ氏も Apple Park を見たら誰がこんな立派な社屋を作ってくれたのかと言ってるよと言ってしまって不勉強がバレたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの2月の予定をお伝えいたします。2月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。2023年2月22日水曜日午後9時からZoomを使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は2月4日土曜日を予定しています。それでは次回の配信までオーバー。